パソコンは家にはないし、大体のことはスマホでできるし、でもちょっとしたチェックだったらスマホを取り出すのも面倒なんだよな。スマートウォッチみたいにもっと簡単に情報って見られないかな。ウェブサイトの今後はどうなっていくのでしょう。パソコン、スマホ、ではその次は。ウェブの技術をリアルに広げ、次の時代を考える。サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村が、ウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。いや、東京の方は随分春めいてきまして、もうそろそろ、桜が咲くんじゃないかというぐらい暖かい日々が続いてましたね。今週月曜と火曜、僕また京都にはいたんですけど、京都もなんか随分暖かかったですね。火曜日なんか16度ぐらいあったみたいですよね。なのでウルトラライトダウンジャケット着てたんですけども、随分もう暖かくて、なんか途中の半分ぐらい脱いでましたね。いや、まあそんな中なんですけども、先週の土曜日日曜日ですかね、僕久しぶりに休みをいただいて、友人3人とですね、僕入れて3人でキャンプに行ってきましたね。今回ご一緒された方がですね、ワンコちゃんがいらっしゃったんで、まあテントで泊まる、天泊自体はちょっと厳しいかなということだったんで、まあコテージみたいなのがあるところに行ってきたんですけどもね。でも逆ですよ、もう寒い。土曜日昼間ぐらいにちょっと雪じゃない、東京では雨だったのかな。で相模湖に行ってきたんですけども、相模湖のあたりだとね、雪というかですね、みぞれみたいなのが降ってきてですね、もうめちゃめちゃ寒かったですね。夜中寝てた間は氷点下になってたっぽくて、なんかこうロッジじゃない、なんだっけ、場所の近くはやっぱり霜が降りてましたし、水道は凍りかけてましたし外に置いてた食材もすっごいこう凍りかけてたしみたいな。で夜は夜でも焚き火の前にいたんですけど、やっぱり寒かったですね、すごい。で僕が今回はですね、料理を全部担当するっていう役割だったんですけども、まあ自分が料理好きなんでね、料理することには全然苦にはならないんですけども、久しぶりにこうキャンプ飯を作ってですね、まあみんなでうまいうまいって言ってですね、お酒飲んだりということでね、リフレッシュをしてまいりました。ただですね、こう何でしょうね、久しぶりに休みを取るとね、こう休みの下手な日本人みたいな感じでですね、翌日とかなんか仕事のペースに戻らなくて、ずっとそわそわしてましたね。なんか休み終わったのになんか仕事のペースに戻らないみたいな感じでね、月曜火曜というのはなかなか自分の仕事のペースのつかみ方がよくわからない感じになってましたけどね。もうちょっとゆっくり休めるようになってね、そういうのもちゃんとうまくオンオフが切り替えできるようになっていかなきゃいけないなと思ってますけどね。でそんな中ですけども、おはがきいただきました。ラジオネーム京都のディレクターさんからいただきました。名村さんこんばんは。サービシンクさんが京都にもオフィスをお持ちで、名村さんも京都にお越しということですが、今京都で13のコーヒー巡りっていうイベントがあるのをご存知でしょうか。これ何がすごいって、13のお店が全く同じ銘柄の木豆でコーヒーを入れるっていうイベントなんです。あくまで木豆が同じなので、そこから焙煎の方法やコーヒーの出し方はそれぞれのお店の試行錯誤があるということで、僕はコーヒー好きということもあり、ずっと回ってもうすぐ制覇です。3月12日まで開催しているので、名村さんも京都にお越しの際はぜひということでね、面白いイベントのご紹介をいただきました。すごいね、京都でやってらっしゃるみたいですけども、同じ銘柄の木豆だから、焙煎してない黒くなってない豆だよね、あれをこうみんなでやって、どれぐらいこう深入りするとか浅入りにするとか、あとどんな感じのこう温度で入れるとかっていうことでね、どんな風なコーヒーを入れるかっていうのをね、競ってるんでしょうかね。まあでも面白いですね、これはね、同じ豆っていうのがね、いいなと思いますけども、さっきサイトの方を見てみたらね、市場の周りでもあるので、今度ちょっと何軒か行けそうであったら昼にブブブっと行ってみようかなと思っています。京都のディレクターさん、いい情報ありがとうございました。またぜひともこんな情報でもいいのでね、他の皆様、自分の地方でこんなことやってるよっていうのがあればね、ぜひ教えていただければなと思います。というわけで、今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。 はい、のっけからコーヒーの話題をいただきましたけどもね、まあ、僕もコーヒーはよく飲みます。で、もうカフェインは僕は多分全然効かない感じですね。寝る前にコーヒー飲んでもぐっすり寝れるっていう感じなので、もうカフェイン仕事しろっていうぐらい、もうカフェインは全然効かないですね。まあ、それ以上にもしかしたらもう単に眠たくなってるだけかもしれませんけどもね。いや、そういったことで言うと皆さんコーヒーとかね、紅茶、僕自分の姉貴分みたいのがいるんですけども、その姉ちゃんはですね、めちゃめちゃ紅茶が好きなんですよね。もうアロマオイルも好きですし、紅茶も好きですし、ということでね、一時この紅茶を飲め、みたいなことをね、すごい言われましたけどもね。最近そういえば紅茶飲んでないな、なんか、ティーパックに入れたりとかっていうことはしてないですね。人に送ることはありますけどね、自分はなんかあんまり紅茶飲んでないんですけどね。皆さんなんか嗜好品ということでね、コーヒーとか紅茶とか、まあお酒もそうかもしれませんけどもね、こんなことが好きだよ、みたいなありますでしょうかね。で、じゃあ早速オープニングレターの方に行ってみましょう。ラジオネーム伸びすぎたのび太さんからいただきました。名村さんこんばんは。先日名村さんがツイートしていた若い時の苦労は買ってでもしろという言葉、正しくは若い時に経験は買ってでもしろということかというのはものすごく腹落ちしました。苦労と言われるとと思っていたのですが、経験と言われると確かにそうかと思いました。これ名村さんは最近感じた理由は何かきっかけがあったんですかということでね、おはがきをいただきました。いや別になんかきっかけって言われると何だっただろうな。これ確かに僕ツイートしたんですけど、何だったのかな。いやなんかね、苦労を買ってでもしろとかっていうのって最近のなんだろう世情には合わないよなーって思ったんですよね。でもなんだろう、昔の人が言ってたセリフってなんかきっと意味があるはずなんだよなーとかっていうのか、なんかご飯でも食べてたのかな、なんかそんな時になんかボケとちょっと思いついたんだよね。で、じゃあ昔の人の苦労って何だったんだろうとかでこう思い至って、多分ね今の時代とは全然違くて、なんだろう、便利苦労というか便利不便か、便利不便で言うと昔のこういった言葉が生まれてた時代って、そりゃまあなんだろう、その当時の人たちがどう思ってたかわからないけども、やっぱ苦労するようなことが多かったんじゃないかなと思うんですよね。それに比べれば今日本で、例えばなんかまあ普通に、まあ何が普通かっていうのもちょっとあるんだけど、まあ苦労っていうのって、まあその、なんだろう、むちゃむちゃ大変だっていうことって、日常的に、その、毎日なんかこうなんだろう、イベント的に苦労があるかっていうとあんまそんなことはなくて、まあもちろんね、給料が安いとかね、仕事が大変とかね、上司がめんどくさいとかそういうのあるのかもしれないんだけどさ、その昔みたいに本当に食うや食わずやになるかっていうね、方が、いっぱいいたとか、飢饉があって作物が生えないとか、なんかそういうことがあってとかっていうのと比べると、まあ多分苦労の質は違うよね。少なくともね。いいか悪いか別として。で、その時にきっと、やっぱこの苦労を買ってでもしろっていうのって、年は、そうだ、思い出した。なんかね、僕ちょいちょいツイッターでも書いてんだけどさ、年を取って、まあ僕の年ぐらいになってくるじゃん。40歳ぐらいとかなってくるじゃん。そうすると、やっぱりなんか気力、体力も下がってくることが一般的にはあるし、30代で体力が落ちたっていう方もいらっしゃると思うんだけどさ、なんか僕はありがたいことにまだそんなことあんまないんだけど、でも一般的には絶対起こるはずなんだよね。で、その時に、こう自分が足りなかったこととか、まあこの間からちょっと話をしてるリスキリングみたいな話をしたりとかするときに、当然なんか若い時に比べると、なんだろうな、その生きていく経験値は上がってるから要領よくこなすことはできるけど、本当に新しいことをゼロから勉強し直すとかって結構大変だよなと思ったんですよ。で、ああなんかこんな苦労するんだったら若い時にもうちょっとやっときゃよかったかなみたいなことをなんか確か考えてたんだよね。で、そうかと思ったのが、そうか、若い時に遊びたいなとかいろいろあるけども、年を取ってから同じ苦労をするってなると、年を取ってからやるとなるとめちゃくちゃ大変だぞと。今ほど、今、若い時ね、若い時に比べると、お前めちゃめちゃ大変になるぞと。なので、年取ってから、もう、いや、こんなの無理とか、もう体力的に無理とか、こんな徹夜なんかできるかみたいなことになるんだったら、若いうちにやっといた方がいいんじゃないかということなんじゃないかなって思い至って、そうそう。で、それで若い時の苦労ではなくて、あ、そうか、これは若い時に経験はっていうことだと思うんだよ。いろんな経験があると思うんだけども、それは本当に体力も、可処分時間も余裕があるうちに、本当にやっといた方がいい。で、遊びも、この間ね、このラジオでおはがきをいただいて、遊びって何の意味があるんですかみたいな話があったと思うんだけど、遊びも、その経験になるような遊びをしてる分には僕はいいと思うんだよね。全然それはいい。 ただ経験にならないように単に刹那的に遊んでるだけっていうのはすごくもったいないなと思います。なのでちゃんとその経験につながるような遊びであれば本当にやってる意味があるので、若い時にもいくらでもたくさん遊んでた方がいいよみたいなねことだと思うんだけども、まあその、いろんなことを経験してそれがアナロジー思考的にちゃんとつながってるっていうことは本当に、まあさっきも言ってるけども体力もあって時間もあって、まあお金はないかもしれないけども可処分時間はあってみたいな時に、いろいろ経験してる方が年を取ってからやるのに比べるときっと楽だなと思ったんで、まあ実際言いたいことってこういうことなんじゃねえかなみたいなことを思ったっていうことでしたね。伸びすぎた伸びたさん、なんか答えになりましたけども、答えというかね、多分そういう感じで僕があのツイートを書いたっていう感じでした。まあなんか日々ね、そんなどうでもいいこといろんなこと考えてたりするのかもしれないですね。なんかふと降りてくる時があるんだよね。なんかこれそういうことか、みたいなね。まああの、これも思考の訓練というとね、かっこよく聞こえますけど、別にそんなことはないですよ。どうでもいいこといっぱい考えてるっていうだけですからね。あんまり真に受けない方がいいとは思いますけども。はい、おはがきありがとうございました。それではいつもの質問のおはがきの方に行ってみたいと思います。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。おはがきいつもありがとうございます。こちらにしましょう。ラジオネームサリエリさんからいただきました。いつもありがとうございます。名村さんこんばんは。プロジェクトにおける開発費用のバッファーについて正しく積み上げるテクニックがあれば教えてください。このバッファーとは仕様変更、開発遅延など予期せぬ事態に対処するための予算を指します。過去に行われたプロジェクトの見積もりを分析すると、メンバーはメンバーでバッファーを積んでいて、TL は TL でバッファーを積んでいて、PL は PL でバッファーを積んで繰り返して、プロジェクトの予算を算出しているように見えます。つまり、バッファーがミルフィーユ状態に積み上げられて、予算、算出されている状態になっていると分析しました。捨て込みで承認されたものであれば問題ないとも言えますが、見積もり方法としては健全ではないと思っていて、PL もしくは PM だけがバッファーを積むのが正しいのではと考えています。とはいえ、各立場の心理を考慮すると、各々がバッファーを積みたくなるのも頷けるのですが、どう考えるべきでしょうかということですね。はい、書いていただいてますけど、まあ、あのバッファーの積み方って、こう、サリエレさんが書いてらっしゃる通りだと思いますよ。あの、大体起こるのってこういうことだと思います。これは僕は、うちの会社で絶対現金にしてますね。なぜかというと、予算がわかんなくなるんですよ。あの、予算って僕らの仕事って極論時間に転嫁されるわけですよね。で、ですので、こう、正しい工数がわからないんですよ。みんながバッファーを積むと。バッファーを積むのは最終的に予算に対してとか、受注に対して責任を持つ人が僕は握るべきだと思っているんですね。なので、僕がよくうちの会社の中で言ってるのは、メンバーに出すのが、まあもちろん見積もりだからね、精度ってこう、なんだろう。よく受託の仕事の中の見積もりの冗談っぽく言われるのは、納品時に正しい見積もりがわかるってよく言われるわけですけども、当然その事前の見積もりなんていうのは、どれだけ精度が出せるかっていうのはね、いろんな、不確定要素がいっぱいあると思うんだけども、僕はメンバーに言うのは、今回こういうことしようと思ってると。じゃあデザイナーは、マークアップエンジニアは、エンジニアはっていうことで、もし君たちが他に誰からも声をかけられずに、この要件を満たすものを開発とか制作をするとしたら、どれぐらいの時間がかかるかって、まず見積もってっていうことを言ってます。そうじゃないと、まず僕見積もりの中で、大きく大別するのは、過去言ったこともあるかな。工数と工期っていうのが別だと思ってるんですね。工数っていうのは、要は純粋な時間の合計値です。で、工期っていうのは期間なので、例えば、デザイナーさんが2つの案件を同時にしてました。1つは8時間で終わります。で、もう1つも8時間で終わります。で、今日用意ドンでスタートしました。で、パラレルで、順番に進めていけば、1つ目の案件は今日終わって、2つ目の案件は明日終わるってことですよね。ですけども、もしこれが、間にこう、一つちょっと作って、ラフを作って見せて、で、空いてる時間に別の案件をやってってことを言うと、8時間かかる作業を2日間かけてやってるかもしれないんですね。なので、さっき僕が誰からも声をかけずにぶっ通してやれたらっていう言い方をしたのは、パラレルで複数の案件を同時にやってるってわけじゃなくて、この案件だけを集中してやった時にどれぐらいの時間が欲しいって、 これは工数を出すためにこういう聞き方を知ったりします。で、ここの時にバッファーっていうものは基本的にはクリエイティブのメンバーには僕は積ませない、考えないでっていう言い方をしています。そうじゃないとこのミルフィーユがミルフィーユになっていってどんどんどんどん積み上がっていった時に一つ大きな問題になるのは予算がすごく膨れてしまうということですね。で、サリエさんも捨て込みっていうことで、ステアリングコミッティということで、まあ予算承認をするところですよね。そういったところで承認が下りれば、これはまあ確かに問題ないです。問題がないです。ただし、ここで問題が起きた時です。で、まあ、浮世絵とかの場合に、高いねって言われた時ですね。この時に、実際の工数が、こう、その、お客さんに提出をする人間が分かってなかった時。つまり、まあ、ものすごく単純化して、8時間かかる。ね、8時間あれば絶対終わらせられる。で、ここには基本的にそのクリエイティブのメンバーはバッファー入れてませんっていうこと としますよね。ただし、クライアントからこんな要望があるかもしれない。このプロジェクトではこういうリスクがあるかもしれないっていうことで、ディレクターが、まあ、うちだったらディレクターだけどね、予算を取る人が、じゃあ、8時間か。8時間だけど、ちょっと怖いから2時間入れとこうと。いうことで、まあ、例えば、ものすごい単純化して1時間1万円としましょう。ということは、クリエイティブのメンバーは、8時間っていうので8万円。けども、ディレクターが2時間分なので2万円を足して、お客さんに10万円っていう金額を出しました。その時に、高いねって言われた時に、バッファーを2時間分入れているっていうことで考えれば、ディレクターは、こういうことが起こった時のために、例えば、ちょっと余裕は持たせています。ただ、今回予算が厳しいというのであれば、クライアントの何々さん、こういうところを気をつけて、こういった手戻りがないようにしていただけますかって交渉ができますよね。でも、これが、デザイナーとかクリエイティブのメンバーがみんなが予算に対してバッファーを入れていると、実際の工数とか工期が見えないので、なんかいざなんか10万円ですって言ってて高いなって言われて、じゃあ、こう、社内に持ち帰ってね、いや、すごい高いって言われたんだけど、って言ったら、僕はこうしようか、ああしようかって時に、実際必要な金額が分かってないと、何が正しいのかっていうのが分からないわけですね。なので、もちろんこれ何度も言ってますけど、捨て込みで確かに承認されたら別に言っちゃいいですよ。どれだけ利益が乗ってたとしても、ね。結果的には、だってそのバッファーって、そのまま、なんだろう、バッファーを使わなければ全部利益になっていくわけですよね。でも、正しい工数を把握したいんですね、僕は。工数はちゃん、で、もう一つその工数を把握したい理由は、お客さんから高いね、安いね、みたいな話を言われたときに、まあ、主に高いねだけどね、あまり安いねって言われたことないんだけど、高いねって言われたときに、デザイナーが、エンジニアが、マークアップエンジニアが、こういう作業でこれだけの時間がかかります。なので、この金額なんですっていうことを自信持って言えないんですよ。なんかこれ本当にあいつなんか8時間って言ってるけど8時間なのかなとか思いながら、いやこれ8時間もかかんのって言ったら、いやまあ、なんか、現場は8時間ってかかるって言ってるんですみたいな。で、そういう交渉になると、結局ディレクターは、電書バト的に間になってオロオロしてるだけみたいな。ほんで、そういう態度でお客さんと特にお金の話をし始めると、なんかオロオロしてるやつっていうのは、お金のことでそういうことし始めると信用してもらえなくなるんですよ。なんか、分かってない金額をこっちに提示してんの君はみたいな話になってくるわけですね。なので、なんでこの金額なのって言ったら、こういうことをやって、こういうことをやって、現場の人間がこれだけの時間がかかりますって言ってるので、この見積もりと工数になってるんです。なので、この金額は弊社としては妥当性があると思ってますっていうことを言わないと、その上で、例えば、まあ、コンペになるかどうか分かんないけど、コンペになった時に、高い安いっていう話が次に出てくるんだよね。でもなんかこう、そこが分からない中でメンバーがバッファーを積むっていうことをし始めると、もうそういった交渉が僕怖くてできなくなるので、僕はもう現場には絶対にバッファー基本的には入れないでくれと。入れないでくれと。で、僕がその時に、これ8時間って書いてるけど、どんな作業するのって言ったら、こういうこと、こういうこと、こういうことですって言った時に、そうか、じゃあデザインだったら取り戻しあるかもしれないなって、その取り戻しって何回ぐらいで考えてるって言ったら、まあ2回ぐらいなんかフィードバック返ってくるかなと思ってますと。ああ、なるほど。じゃあクライアントさんにはそこを前提にして、これは書いとくかとか、まあエンジニアリングで規模が でかくなった時とかになると、当然見えないところが出てきますよね。なので、そこのバッファーっていうのは、ディレクターであるとか、もしくは、エンジニアリングとか、マークアップとかデザインの、そのプロジェクトにおける全体が見通せてる人にバッファーの相談をします。あくまでも勝手にバッファー積まないでくれって言います。
どういうことをやろうとしてこの工数になってるの、だからこれぐらいのバッファーを積んでますって言ったら、ああそうだねみたいな話に多分つながっていくので、まあなんかいろいろ話をしましたけど、サリアさんの答えになってるかな。僕はだから基本的にメンバーにはバッファーを積ませないです。あくまでも、サリエさんのところは TL もいらっしゃれば PL もいらっしゃると思うんですけども、うちはまあディレクターが最後見積もりを作っていったりするので、そのディレクターだけが基本的にはバッファーを考えるということにしています。で、僕の中では工数と工期っていうものがあるので、お客さんに、例えばこれ1人日ってかかってるのになんでプロジェクトのこのスケジュールかかんのみたいな話をしたら、いやいや、例えばですね、うちは会社の行事もあったりしますから、8時間を8時間全部仕事にすることはできませんと。例えば、まあ、うちだったら会社の掃除って週に1回あったりとか、月初会っていうのがあったりとか、会社の行事っていうのもあったりするので、あとは、プロジェクト全体で、御社の案件じゃないものも含めた、まあ、朝会とか幽霊とかみたいなことをやってたりするので、8時間やってるわけじゃありませんと。なので、8時間とか1人日って書いてるけども、お客様にご提出するのは、1.5 人日とか2日間とかっていうことがかかってきますっていうことも全部説明ちゃんとするようにしたいので、工数と工期っていうのも分けて考えています。なので、メンバーにはあくまでも工数として出してっていうことを言っていますので、最後、プロジェクトリーダーとか、プロジェクトマネージャーが、ガントチャートを引くときには、1人日って言ってるけども、彼の稼働が今、複数案件抱えてるとかっていうのであれば、それは全部で2日とか3日間にするし、チェックバックの時間がかかるとかって、例えば、社内よ。エンジニアが僕に上げてきて、僕がフィードバックをして、あ、こうだね、みたいな、あ、こうだすっていうのであれば、全体としては8時間で終わってるかもしれないけども、僕の、稼働で捕まらない。例えば他の案件に行って、捕まる時間が、捕まって打ち合わせをする時間がかかるとかっていうのであれば、最終的にその8時間を消化するのには3日間ぐらいかかるっていうのも全部含めて頭の中で考えたいので、今みたいな話をメンバーにもするようにしています。なのでまあ、最後の捨て込みで承認もらえるかどうかっていうのは、見積もりに責任を持ってる人がどれぐらいがお客さんのこう予算にとっての適正、利益というか適正見積もりかどうかっていうのを判断するべきだと思うので、他のメンバーに積んではしない方が僕はいいかなというふうに思ってますのでね、参考になればと思います。ではもう一つ行ってみましょう。ラジオネームワイバンガイラさんからいただきました。あ、ワイバンガイラさん久しぶりです。ナムさんこんばんは、お久しぶりです。ワイバンガイラです。社会人2年目ももうすぐ終わりになろうとしています。昨年おはがきした後輩が退職したという傷はかっこ笑い、まだ癒え切っているわけではないのですが、それでも日々悪戦苦闘しながら日々を頑張っています。これから新しいスキルを身につけていこうと思っていますが、ディレクターの仕事の中で、これは絶対便利だからマスターしておくべきソフトやツールは、ナムラさんにはありますか？あれもこれも学ばなければならない僕に一筋の、光明をプリーズ。ではということでね、お久しぶりです。ワイバンガイラさんいただきましたけどもね。ソフトやツールあんまない気がするな。なんか、このソフトと、まあ、特にソフトかな。ソフトは、この仕事を、この1年とかって言うんだったらありますよ。例えば。まあ、今だったらフィグマちょっと使えてる方がいいよねとか。まあ、あとは、Google、系の Google ワークスペースの Google Docs か、まあ、Google の Word であるとかスプレッドシートであるとかプレゼンテーションのあたりのソフト、まあこれは言わずもがな、Microsoft さんの Word、Excel、PowerPoint、まあ、ここら辺にもなってきますよね。あ、でもこんなのって当然ソフト自体がアップデートしていくし、メニューも変わるし、構成とかね、そういった機能も変わっていくので、常にこういろいろどんな風に動くのかなみたいなことを考えて、使い方自体は自分の手習いになるようにしなきゃいけないから、今マスターしたからずっと便利みたいなのはあんまりないんじゃないかなと思います。ただまあ確かにワードとかエクセル、パワーポイントみたいなものって機能は変わるけども、なんかもうメニューがごっそり変わって、もう見たこともないものになるってことはきっとないと思うんだよね。なので、今のバージョンで、まあ、どんな機能があるのか、自分が、まあ、使っていく中で、これぐらいのことが使えれば便利かな、みたいなところは、一通り、チュートリアル的なものでもいいから、やっといた方がいいかもしれないですね。で、あと、ディレクターとしてっていうことで、ソフトは、まあ、例えば、パワーポイントじゃない、ごめん、フォトショップであるとか、まあ、そういった画像系のものは、使えた方がいいのかっていう話で言うと、これは会社さんにもよるんじゃないかなと思いますね。 会社さんでそういった画像系をディレクターがゴリゴリいじるというのであれば、まあ、フォトショップ、イラストレーター、まあ、あと最近で言えば XD かフィグマみたいなところは勉強した方がいいかなと思いますけども、まあでも、フォトショップでね、フィルターガリガリに何かやってっていうのは、基本的にはデザイナーとかにもお任せした方がいいかなと思ってるので、あんまりディレクターがマスターしておくべきソフトとしてあげる感じはないですね。それよりはツールとかっていうのであれば、僕はね、よくご存知の通りで、文書術みたいなことをね、やいのやいの言ってるタイプですから、基本的には、ツールで言うならば、マークダウン記法みたいなものは一通りもう空気を吸うかのように、使えるようになった方がいいかなと思います。で、あとは、プロジェクト管理ツールはもしかしたら使えるようになってた方がいいかもしれないですね。まあ、今、ワイバンガイラさんがね、自分の会社で使ってらっしゃるものが、使えれば別にそれでもいいと思うので、別に新しいツールを勝手に試してってほどではないと思います。ほんで、プロジェクト管理ツールってプロジェクトの中で使ってみないと、なかなか、こう、スルメのね、味が出てくるように、こう、良さがなかなか見えないんですよね。なので、まあ僕は今、お客様との案件の中で、今使ってるのがバックログと、レッドマインと、ジラーコンフルエンスかな。これぐらいかな。これぐらいは使ってます。で、まあそれぞれに対してのウィキとか、まあチケットの管理の仕方とかっていうのは特性特徴があったりするので、まあそれをこう、どんな風に使ったらいいのかなとか、リンクがどんな風に貼られるのかなとか、あと、チケットのカテゴライズの仕方であるとか、ソートの仕方とか、まあそういったところはツールとして勉強してる方、勉強というか、まあ使いこなしてる方がいいかなという気がします。でも、僕もあれだよ、もう最近、それこそまあ要件定義はまだしてるけど、ほとんどエディターじゃない?使ってるのって。多分そうだと思いますよ。プロジェクト管理ツールの、まあレッドマインでも、バックログでも何でもいいけど、そこでガシガシガシガシ文字を書いて、ウィキに転記をして、リンクを貼って、で、レッドマインは、関連するチケットで相互リンク貼られるか。バックログがこの系の機能ないんだよね。片っぽからリンクを貼った時に反対からリンクを、非リンクがあるかないかっていうのがわからないので、バックログの場合には僕はなんか、こう、あるところまで調査をして、その後に実装とかなってきたときに、チケット切り直したときには、新しいチケットを切って、そこの URL が発行されたら、そのエスカレーション前のものですよね。調査の時のチケットに、この内容は、調査に関してはこれで終了。実装に関してはこのチケットにエスカレーションしますみたいなメモを残したりとかみたいなことをね、やってたりして、後からできるだけ追いかけられるようなことを意識しながらそういったものを書いてますけど、でもほとんどキーボードを打ってるだけだよね。もうほとんど。あとは、まあ、架空とか、グリフィーとか、ああいったオンラインのお絵描きツール系、まあ、そこら辺を使うぐらいじゃないかなと思うけどね。なんか、ワイバンガリアさんね、これを使ってて、自分がなかなか勉強してて大変ですみたいなのがあったのかもしれないですけどもね。もしよければ、このツールなんですけど、このソフトなんですけど、みたいなのをね、ご連絡いただければ、またそれについてこうじゃないの、ああじゃないのって言えるかなと思いますので、ぜひまたそんなおはがきも送っていただければなと思います。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のハガキをお待ちしています。ウェブ上のおハガキ投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおハガキお待ちしています。はい、というわけでエンディングです。まあね、今週ずいぶん暖かくなってきましたねと思ってですね。そうそう、月曜火曜ぐらいからね、なんかね鼻ムズムズしててですね、やべえ、なんか土日のキャンプで俺風邪ひいたかなとかと思ってたんですけど、これ花粉ですね先週僕花粉症あんまりないんですって言ったんですけど、相模湖のところってめっちゃもう当たり前ですけどキャンプに行ってるので木々の中なわけですよね、軽く林の中というか、まあ、そういうとこだったので、そりゃ花粉飛んでますわな。ただね、運が良かったのは多分初日はさっき言ったみたいに天気悪くてちょっと雨も降ってたんで、あんまりね花粉が舞ってなかったと思うんだよね。ただ翌日はもうね暑さからめちゃめちゃいい天気だったんで、まあ、チェックアウト10時ぐらいだったんで、10時ぐらいにもう早々と退散したんですけども、おそらくそこで花粉食らったんじゃないかなと思いますね。まあそんなこと言うとね、このラジオ聞いてる人の中には、いやいやいやそんなもんじゃないっすよと、もう目が大変なんですよとか鼻が大変なんですよ、どうしてくれるんだみたいな方もいらっしゃると思いますから、あんまり言うとちょっとなんか 半額買いそうなんでやめときますけどね。いやまあ、おかげで風邪ではなかったかなという感じですけどもね、まあ、体調気をつけてこれから花粉の季節ですからね、ちゃんと対策をして過ごしていきたいなと思っております。で、あっという間に3月になってしまったわけですけども、今月の月末ですね、3月、25日の土曜日21時からディレクター談義ボリューム18を開催させていただきます。長田さんともねちょっとずつ話をしてるというのは先週も言ってましたけどもね、まあ、僕がちょっと今バッタしてますので、毎度のようにですね長田さんになんか全部おぶりだっこになっちゃうんじゃないかって怖さはありますけども、ちゃんと頑張りますので、これ聞いてたら長田さんごめんなさい、ありがとうございますいつも。はい、というわけでね、3月25日の夜21時から時間を空けといていただければなと思います。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手、名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
ウェブはパソコン、スマホでの閲覧を経て、今後メタバースの世界に突入します。作り手にはますます複雑になっていくことでしょう。企画、デザイン、システム、インフラまでをワンストップで対応。そして我々はウェブの技術をリアルに広げていきます。あなたもその担い手になりませんか？不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。